ローカルファーストフォートゥモロー。ローカルファーストフォートゥモロー。
こんにちは、若林理沙です。時刻は3時50分を過ぎました。日曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。お相手はローカルファースト研究会代表の浅野真澄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はですね、はい、ローカルファーストの本場アメリカの西海岸のお話伺いました。
はい、
で、この西海岸ではスーパーでローカルファースト、地元のものにシールが貼ってあって、こうみんなこのローカルファーストの活動ができるということだったんですね。で、私終わった後に地元のスーパーに寄ったんですけれども、
はい、
ローカルファーストのシールもなければ、
うん、
あって、ないですよね、国産で、でもう地元のもの買おうと思ってもやっぱりなかなか見つからないんですよね。
そうですね、私たちがね、
うん、
地元のものを食べたい選びたいと思っても、そういった表示がないっていうことはすごくお買い物しづらい、意識があったとしてもお買い物しづらいですよね。
そうですね、はい、意識ある人がこう選びやすい環境がね、日本でもできればいいなと。
そうですね、
はい、今週もですね、その本場についてお話伺っていきたいと思います。ローカルファーストフォートゥモロー、この後4時までのおよそ10分間、自分の街を思い浮かべながらお付き合いください。というわけで浅野さん、
はい、
先週はその西海岸の方では、アメリカ西海岸では、はい、供給側であるスーパーも消費者もローカルファーストを選んでいると、
はい、
でそうするとこう地元のもので新鮮だからというだけではなくて、他の理由も消費者側にはありそうですよね。
はい、地域で生産されたものを地域で消費する、すごく新鮮なものが食べられるっていうのが一番に上がると思うんですけれども、
はい、
地域の方が作っているっていうことは、その作っている方の顔が見える、フェイストゥーフェイスの関係があるっていうことだと思います、
はい、安心ですね。で、
そうですね、作っている人が分かるということは、あの人が作ったものであればという安心、安全という部分があると思いますし、
はい、
地域のものをその場所で食べるということで、業者さん間に入らない、流通コストがかからない、ということもあると思います。
はい、そういったこうコスト面でのプラスもあるんですね。
そうですね、今回すごく驚いたことに、アメリカのフリーウェイ高速、うんうん、片側5車線6車線ある中で、
広いところにね、
はい、
はい、
走っているのは自家用車ばかりで、
はい、
トラックが全く見当たらなかったんです。
トラックがないんですか。
はい、それってどういうことかわかります、若林さん。
わからないです。日本の高速道路はとりあえずトラックが走ってますよね。
トラックばっかりですよね。
もう真夜中とかも本当トラックしか走ってない
とか。そうなんですよ、はい
はい、
それって移動コストがかかっていないっていうことなんだと思います。
移動コストがかかっていない、
はい、物が動いていない、食料とか生産されたものが生産された土地で消費をされているっていうことなんだと思うんですね。
あ、じゃあ町と町の間でこう物々交換するトラックが少ないっていうことなんですね。
そうですよね。そうするとやはりこう不必要なエネルギーの消費というのもないですし、排気ガスとかそういったものもないですから、地球にも優しいっていう考え方になってくると思います。
それぞれの地域のものが地域で消費されることが多いので、結果的に不要な物流が減るということですね。
そうですね、ちゃんとそこで取れる食材があるのであれば、その場所で消費するっていうことが一番、物を動かす必要がないのであれば、トラックを動かす必要がないのであれば、その場所で消費するっていうのがすごく、当たり前のことですけどね、地球にも優しくて新鮮なものが食べられるっていうことになると思います。
なるほど、
はい、
そっか、そうですよね。消費者側としては新鮮なものを食べられるし、そしてその企業側としては、スーパー側としては物流コストも抑えられると。
そうですね、なのでそういったことを考えると、お安く手に入る、はい、家計にも優しいということになってくると思います。
なるほど、
はい、
そういったことを、このローカルファーストのものを買おうとしているこの西海岸の消費者の方々っていうのは、そこまで全て理解して買っているんですか、ローカルファーストのものを。
理解して買っていると思います。はい、 質問することがよくあるんですけれども、やっぱりその地産地消ですか、はい、あの地域のものを地域で消費するっていう話をした時に、トラックが動かない、物流が、移動コストがかからないっていうことは地球に優しいよねっていう答えが必ず返ってくるので、皆さんそういった意識は持ってる、当たり前にあるものだと思います。
やっぱりこうエコに対する考え方っていうのもアメリカの、ね、人って違うんですね。
ね、あの日本も学ばないといけないですよね。
そういったことが当たり前になっていると。
そうですね、はい、なのでローカルファーストの意識で生活するっていうことは、やっぱり地球にも優しいし、あのお財布にも優しいっていうことになると思います。
わかりました。もうさすがローカルファーストの本場、2回目ですローカルファーストフォートゥモーロー、そろそろお別れの時間となります。この2週間、はい、ローカルファーストの本場アメリカ西海岸のお話伺ってきたんですけれども、はい、すごくワクワクしました。あのスーパーやその物流のお話など、
はい、
なんかこういうのが日本でも少しでも少しずつ実現したらいいなってすごく面白かったです、
はい、
あの西海岸に行ってですね、ローカルファースト体感してみたいなと思いました。
そうですね、ぜひ体感していただけると、あのよりローカルファーストのことを分かっていただけるかなと思います。まだまだありますので、はい、
うん、
はい、あのちょっとずつ小出しにしていきたいと思いますので、はい、
これからも、ね、はい、教えてください。
はい、
はい、そして来週はこの番組2人目のゲストとなります方をお招きしますよね。
はい、私たちにローカルファーストっていう言葉を教えてくださった方なんですけれども、東海大学の杉本博文教授、
はい
はい、ローカルファースト財団の副理事長でありローカルファースト研究会のメンバーでもあります。
どのようなお話を伺えるのか楽しみです。
はい、あのローカルファーストのお話ですね、あの私よりももっともっとあの深く広くお話しくださると思いますので、
はい、
若林さんもどんどん質問してください。
はい、はい、質問して理解できるように頑張ります、はい、では浅野さん、来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。テーマは私の町の魅力、どんな小さなことでもいいのでお気軽に送ってください。メールアドレスは lf@fmyokohama.jp、 ファックス番号は045-224-1019 です。ローカルファーストフォートゥモーロー、ここまでのご案内は若林理沙でした。ローカルファーストフォートゥモーロー、この番組はローカルファースト研究会の皆さんとお送りしました。